ご理解第百節。めでためでたの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというではないか。金光大臣は子孫繁盛、家繁盛の道を教えるのじゃ。子孫繁盛、家繁盛の道を教えてください、と神様へ手紙を出した。神様から返事が来た。それには、胎の丈夫を願え、と、願うからには夜食をするな。家庭円満を願え、と、願うからには人を決して責めずな、とありました。神様へ手紙を出したら、神様から返事が来た。ここのところが、師匠大坪宗一郎氏のご信心の、独壇場とでもいうところではないかと思いますね。普通は神様へ手紙を出しても、なしのつぶてだと。神様からの返事があるやらないやらわからない、というような信心が、大概ではないでしょうか。しかし、このお道、師匠のもとで、信心の稽古をさせていただいておりますと、手紙を出すと、そのご返事が返ってくる。そういうお道ですね。今朝は、好きこそものの上手なれ、ということをいただきました。師匠がよくおっしゃっておられました。信心を好きにならなければならないよと。まあ、証拠となしに信心をしたり、おかげが欲しいから信心をする。または、もちろんそうですけれども、お得を欲しいから信心する。これもおかげが欲しいから信心するというのと、あまり実を言うと変わらないところがありますね。それも、牙城牙役のためにご神徳が欲しいということであれば、おかげが欲しいというのと、五十歩百歩ですね。そうではない。何々が欲しいから、ということではない。いわば、牙城牙役を満たすために、願い事が叶うことのために信心をするということから、もう一歩離れて、その信心そのものが好きだということなのですね。商売が好きだという方がおられます。お金を儲けるから商売が好きだという人もおられましょうけれども、そうではなく、儲ける儲けないにかかわらず、商売そのものが好きなのだ、という世界もありますね。信心が好きだと。信心をすればおかげがあるから好きだ、ということもありましょうけれども、信心そのものが好きだ、ということもありますね。もっともそこには信心をすれば何がしかの、その、見返りというと変ですけれども、何かが得られる、何かを感じるから好きだということには違いありませんけれども、それが、いわゆるおかげ目当てでの信心が好きだというのではない。おかげをいただけるからという、そのおかげ、そのおかげという内容がまた少し違っているように思いますね。厳密に言ってしまえば同じようなものかもしれませんけれども、何かすら微妙に違うような感じがいたしますね。好きこそものの上手なれ、その信心が好きになるためには、ではどうすればよいと思うか、とお尋ねになられたことがあります。私もよくわかりませんで、いわば 返事に窮しておりましたら、それは好きな人の話を聞くことだ、とおっしゃいました。信心が好きになる。その信心が好きになるにはどうすればよいか。それには、信心が好きな人、信心好きな人の話を聞くことだと。その例えとして、魚釣りの話をしてくださいました。魚釣りが、魚釣りに行って楽しかったとき、楽しい、その釣りの話をする。そしたら、聞いておる者も、ああ、それなら一遍自分もやってみたいな、と思うようになる。その、好きな人の話を聞くのが一番だということでしたね。では、魚釣りは、どうして魚釣りが好きなのでしょうかね。私が思いますに、まあ、魚釣りを商売としておられる方たちもおられますね。漁師さん。魚を釣って儲かる。儲かるから魚釣りをする。まあ、仕事としておられる人たちですけれども。そうではない。魚釣りを仕事としていない。ただ純粋に魚を釣ることが好きなのだと。いう方たちがおられますね。では、その魚釣りがなぜ好きになったのか。やっぱり私はそれは、魚を、まあ小さい頃は、母の実家の近くに池がありましたから、その池に行って船を釣ったりしておりました。あるいは、うちの家の近くに川が流れておりましたから、その川に行って魚を釣ったりしておりました。別に釣った魚を食べるわけではありませんね。何が楽しいのか。もちろん魚が釣れることが楽しいに違いありませんけれども、その、何というのでしょうかね。池なら池に釣り糸を垂らし、じっと辛抱して待っている。そしたら、浮きがぐぐっと引き込まれる。あるいは、まあ浮きがなかったら、浮きなしで釣ったりもいたしますね。そうしますと、竿に、あ、魚が引いてるという手応えが、くくっとありますね。あの手応えが楽しいのですね。いや、楽しかったですね。まあいろいろな魚釣りの楽しみ方もいろいろあるのでしょう。いい竿を揃えたり、リールを揃えたり、あるいはその釣り針とかいろいろな道具にそのいわゆる道具を揃える楽しみというのもあるのでしょうけれども、私どもがしていたのはそれこそそんな当時はそんないろんな釣り具屋さんなんかもあろうはずもありませんから、近くの山で取ってきた竹竿ですね、これをしばらく干していて、そして、乾燥させて、それを釣り竿にしていましたね。その釣り竿で、やっぱりぐぐっと手応えがあるんですね。その手応えが楽しみで魚釣りをしていたように思いますね。魚釣りの楽しみ方はいろいろあると思います。しかし、私が思い出しますのは、やっぱりその手応えでした。 新人にもいろいろな楽しみ方があると思います。また、いろいろなところに新人の楽しみを発見する人たちがおられることでしょう。私が今感じますのは、いや、今まで感じさせていただきましたことは、その新人の手応え、これがまたたまらない、というのですね。神様に手紙を出したら、必ずそこに返事が来る。いわば、神様の、まあ、手応えがあるのですね。昨日も、初めてでしたけれども、ある YouTube に何かコメントがしてありました。最近、あまり聞きませんけれども、最近久しぶりに見ましたら、夫が途中で途切れるとおっしゃっておられるのですね。まあ、途中までで最後まで聞けないというのです。ちゃんとした方がいいですよということを教えてくださっておられました。それでどんな風だろうと思い、私もまあ実は自分自身のビデオを見るということはあまりしておりませんでした。音ですね、この声のボリュームの具合とかなんとかはなるべく聞きやすいように大きい音で取れるようにとか心を配っておりましたし、マイクもいろいろ変えさせていただき、これが一番だなというものを今使わせていただいておりますけれども、ビデオの画質ということに関してはあまり気を使っておりませんでした。それでそれこそ、まあ、初めてと言ってはなんですが、ビデオを見てみました。そして、自分のビデオを見て感じましたのは、なんか暗いな。画面全体が暗いんですね。まあ、ホワイトバランスは少し昔から気になっておりましたから、なるべく電球をつけて撮らせていただいております。ですから、もう何個ついてるでしょうか。まあ、ああいうスタジオのような電球はありませんから、普通お店で買わせていただく電球ですけれども、それでも、電球が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、5つ電球をつけさせていただき、録画させていただいています。もうこれ以上明るい電球は、ちょっと難しいなと思います。ですから、これは編集プログラムの方でなんとか画面を明るくさせていただかなければならないなというものを昨日は感じさせていただきました。いわば神様がそのコメントをしてくださった方を通して、そのことを教えてくださったのだと思うのですね。この場合は私から神様にお尋ねしたわけではありませんけれども、神様の方が、まあ、ある意味先回りをして、私にもっとこれからは画像を気をつけた方がいいよ、と、教えてくださったのだと思いますね。いわばここに私は手応えを感じるのですね。神様の手応えを感じるわけです。神様が何か語りかけておられる。ちょうど魚釣りが魚を釣りに行って、その糸にぐぐっと船がかかる、その時の手応えというような同じようなものを、そんな感じがするのですね。それがまた私にとっては一つの楽しみでもあるわけです。さあ これからどうさせていただこうか。またこれは、今まではそれこそなりふり構わずにお話をさせていただいておりましたけれども、少しは見栄えも考えよと、新人させていただくものとして、ボロは着てても心は錦と言われますから、ボロは着てても心が錦ならばいいんだというような思いでしたけれども、いや、そうではないのだと。師匠は、心が錦なら、ボロを着るようなことはない。着るものも錦になる。それがこのお道だ。とも教えてくださいますから。ああ、これからは着るものも、いわば、目に見えるその姿形も、やはり、信心させていただくものとして、いただいておるものとして、恥ずかしくないような見栄えでしょうかね。そういうふうになっていかねばならないのだな。いわば、これからは形の上においても、信心させていただいておるものとしての見栄えとでも言うのでしょうか。そういうものもいただいていかなければならないよと。ボロは着てても心は錦ではいけない。心が錦なら着るものも錦になるようなおかげをいただき表していかなければならないよ。と言ったようなことも神様が語りかけておられるような感じがいたしますね。この信心をさせていただけば、必ずそこに手応えがあります。やはりその手応えが楽しみで、私は信心を今日まで続けさせていただいたように思いますね。さあ、皆さんの場合はどうでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。